聖書を読みいたします。聖書はローマの信徒への手紙第12章の3節と4節です。291ページになります。ローマの信徒への手紙第12章の3節4節。私に与えられた恵みによってあなた方を一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。以上です。先週の土曜日から、昨日まで、実は南九州の方に、特別伝道キャラバンというのに出かけていました。まあ、毎年、この時期にですね、アメリカの LCR 復活ルーゼル教会からの資金をいただいて、アクネ教会、そしてまた南阿蘇、また阿蘇のですね、復興支援のコンサートをしながら、伝道キャラバンをしております。まあ、日曜日は阿久根教会にですね、行かせていただいて、伝道キャラバン、まあ、特別礼拝と、そしてコンサートを行いました。まあ、阿久根教会はですね、本当に地域に根ざした教会を目指しておられまして、まあ、宣教師の先生がまずそこに種をまき、教会を建てて、そして文化交流のですね、拠点となるようにというふうなことで、この教会が建てられました。まあ、しかしですね、時代の流れによってだんだん人が減ったりですね、またいなくなってしまったり、まあ、最後は2人までなったそうですけども、またそこからですね、一人一人の祈りがですね、集められて、まあ、今はですね、礼拝がですね、15人から20人の礼拝になっておられます。まあ、牧師が在住したことがですね、なくというか、もう宣教師の先生以外にですね、まあ、その先生が帰られた後はずっと法人牧師がそこに住んだこともありませんでした。まあ、鹿児島、また水俣とですね、県務の教会となってずっと過ごしてこられましたが、まあ、ある時からですね、テレビ礼拝をですね、始められて、まあ、鹿児島教会と中継で結んで、その礼拝をしてこられました。本当に先駆的な礼拝だったと思います。もう30年以上も前からそれをなさっておられます。まあ、その頃はですね、これは礼拝ではないと言われたりですね、そこで行われる聖餐は聖餐でないと言われたり、まあ、いろいろですね、批判をされたのでしょうが、今このコロナ禍の時代の中にあっては、阿久根教会が成してこられたことは先駆的なものだったんだなというふうに思います。まあ、私たちの一つの体は多くの部分からなっている、皆が同じようなことをしなければならないということではなくして、その教会に与えられたその現状であるとか、また地域性であるとか、またそのですね、働き、また賜物であるとか、それを生かしていくというのが神様が私たちに与えられた使命の中にあるのではないかというふうに、今回もまた改めて確認させていただきました。パウロはキリストにおける新しい生活をテーマとして、真の礼拝は日常生活の中にあることを教えています。基本的には神様に受け入れられ、神様に属することによってキリストにおける新しい生活があるというふうに述べています。その中で、教会の賜物は多くの部分から成り立っているが、キリストにおいては一つであると言っています。その違いの中で一致できる働きをしている、そのように思うのです。ですから、あそこはおかしいとか、あそこはダメだではなくしてですね、みんなルーテル教会、全国のみんなルーテル教会がですね、それぞれの特徴した特徴を持った働きをしながら一つになっているというふうに思うのです。では、私たちの教会はですね、どのようなですね、部分なのかということを、もういつも考えさせられるのです。まあ、皆同じようにするのではなくして、まあ、その土地に生きてきた教会としてですね、地域に開かれた教会を目指していく、 どうしたら地域に開かれた教会を目指していけるか、そういう教会になれるか、そのようなことを先週のアクネの伝道キャラバンからも考えていました。まあ、アクネ教会はですね、文化の交流の拠点となるということ です、ね、音楽礼拝であるとか、また料理教室であるとか、そんなことをしておられたのだというふうに思います。ウェンチ先生がですね、本当にここがアクネの中でですね、文化のですね、発信地となれるように、そのように思われたのでしょう。しかしですね、時代の流れの中にあって、それは、果たすことができなかった。そんな中で、私使わされていきまして、私へのつながりとか、いろいろな音楽家の方のつながりもありましたので、一緒に行ってですね、音楽のコンサートをしながら、選挙をしていったのです。私たちですね、一つ一つですね、つながりを持って一つの一つの賜物を持っている、それをあそこで生かすことができないだろうかというふうに考えてみました。その音楽礼拝と、そしてその後のコンサートというのが、アクネの人たちに受け入れられて、そして本当にたくさんの人たちが教会の中に来てくれるようになりました。ある時はですね、教会からあふれるぐらいの人が来てくださった時もあります。今はコロナで大々的に宣伝はできませんけども、それでもですね、30名近くの方がですね、来られて共に時間を過ごすことができました。信者の方がですね、これがしたかったんだということをですね、よく言われました。この教会がですね、立て上げた時、宣教師のウェンチ先生が考えられたことは多分こういうことだったんだろう、それが実現できて本当にですね、嬉しいという、そういう言葉をですね、いただいた時に、ああよかったなと思います。それぞれの教会がそれぞれ与えた使命があるですね、その使命をどのようにしてですね、生きていくか、教会がその使命としているものは一体何であるか、それは全くその教会その教会で別々のものだったとしても、しかしイエス・キリストによって私たちは一つなのだ、一つになって宣教しているのだということをそこで確信できたのです。私たちの働きも皆同じ働きをしているわけではありません。与えられた賜物に従って働きが与えられています。それぞれ違った働きです。しかしこの働きは教会のため、神様の宣教のため、そのためには一つであると思います。お互いを認め合って一つの目的のために今日も生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの一つの体は多くの部分からになっている、そのことを私たちは今日教えられています。与えた賜物を生かしてイエス・キリストの御言葉の宣教のために今日も私たちが働くものとさせてください。広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。また、ルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員、どうか事故や怪我、火災、病気、新型コロナから守ってください。今日は広島女学院高校の講演が2つあります。どうか導いてくださって、女学院の生徒たちに御言葉が伝え、そして届けられますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、どうか恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。